FM93.0MHz 走れハッスル FM 本日の気まぐれコーナーは素敵なゲストをお呼びしております。イムス記念病院から金丸峰雄委員長にお越しいただいております。金丸委員長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。今日ですね、このハッスル FM に出演していただける、経緯というのがですね、この東武東上線沿線で地域医療を根指している中、沿線上にあるこのハッスル FM からの情報発信をしたいということで、ゲストにお越しいただきまして本当にありがとうございます。
いえいえ、
はい、も
う我々のグループっていうのがございまして、
はい、
で我々のグループで、この埼玉県の西部地域で、
はい、
この駅から近くに、イムス富士見総合病院と、イムス三好総合病院というのがございます、
はい、
でさらに当院は、実はこの東上線をずっと池袋の方に行きますと、現在準急が止まる駅になりました上板橋、その駅から歩いて1分のところにガラス張りのビルで病院となっております。
ガラス張り珍しいというか、
珍しいですよね。とても病院には見えないんですけれども、とても素敵です。
ぜひ行かせていただきますというのも体が悪くした時
いつでも来てください
そうですね、いやでも本当にお声がもうとにかく落ち着いてらっしゃって、やっぱりこう先生にこう、見てもらう際にどういった先生かっていうのはね、すごい大事なんですよ。患者になる私たちからするとそういったところでね、もう金丸先生のこの安心のお声、これでもう何でも見ていただけそうな気がします。安心感が、そのイムス記念病院なんですけれども、なんか特徴というか、どういった病院なのか簡単に教えていただけますか。
はい、当院は内科、血液内科、糖尿病内科、小児科、眼科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科を標榜している病院です。入院のベッドは現在72床ございまして、入院の透析も40床、手術室が1床あります、各種健康診断等も実施しておって、地域の方々のために予防医学、予防接種等ですね、にも力を入れています。で我々のグループ、イムスグループと申しまして、東日本最大級のグループの一つです。で我々のテーマといいますか、我々が目指しているものは、愛し愛されるイムス、患者様の喜ぶ医療と介護を求めてを基本理念にしています。
なるほど、ありがとうございます。じゃあもうほぼほぼもう何もかもとにかく悪くなったら、何か異変を感じたら、もうイムス記念病院に行けばいろんなところを見ていただけるということですね。
そうですね、当院はだいたい駅前にありますし、何か気になることがございましたら、まずご相談いただければ、我々の病院でやれることは全部やりますし、できないところも当院、当然グループの中の一つですから、板橋区には本院の板橋中央総合病院、高島平中央総合病院、さらに明理会東京大和病院、それからイムス板橋リハビリテーション病院等もありまして、いろんな専門的な医療もリハビリテーションも含めて全て提供できるようになっています。
すごいありがたいです。やっぱりその病院を探すにあたって、なんか自分がどの病院に行けばいいのか、何かを受診すればいいのか、そこがやっぱ一番悩むんですよね。なるほど、ありがとうございます。すごいありがたい心強いですね、本当に。そんな今回ね、来ていただいた金丸院長なんですけれども、金丸院長の専門分野は、どの専門にあたるんですか。
私は本当に内科の中で血液内科という診療科を専門にしています。かれこれ大学卒業して41年になりますけれども、ずっと血液内科を中心にして内科の診療を行ってきました。
血液内科、あまりこう私たちにはこう耳なじみのない科なんですけど、特にどういったことを受診されるというか、
そうですね、
検査されるというか、
やっぱり血液内科って本当に聞き慣れないと思うんですけれども、有名な病気は白血病、悪性リンパ腫、 多発性骨髄腫って血液のがんが有名ですね、
はいはいはい、
ただ一方で我々の守備範囲は非常に広くって、はい、貧血だったり、はい、あと白血球の数が多い少ない、
うんうん、
で血小板という血を止める役割の細胞が多い少ない、
はい、
あと血が止まりにくいとかそういったことまで含めて血液内科です。
なるほど。なんか貧血でその血液内科に行こうという考えがあまり多分私たちその患者側にするとそんなにこう一般的じゃないのかなっていう感じはするんですよね。なんか貧血が大きな病気につながるっていう印象があんまりないんですけど、なんかその例えば貧血の症状でこういった時はもう病院に来た方がいいみたいな症状ってありますか？
そうですね、実はおっしゃられる通り、うん、貧血の大多数を占めるのは、
はい、
まあ、若い女性の貧血ですね、
はいはい、
そういう場合は実は女性の周期によって本当に貧血が生じている場合が結構多いです、
はい、
そういう場合は実は重症化は非常に少ないんですけれども、はい、それでも息切れがひどいとか階段登って苦しいとかまで行っちゃったら絶対病院には受診すべきです、
はい、あ、なるほどですね。
一方で、はい、女性ではなくて男性の場合は、はい、実はいろんな原因があります。成長期のお子さんは例えば、はい、変色スナック菓子ばっかり食べていると、うん、実は意外と貧血になります。
そうなんですか。
実は人間の体は貧血、血液を作るには鉄分が必要なんですけれども、
はいはい、
スナック菓子には鉄分あんまり入ってないもんですから。
なるほど、
ま、それが若い世代の問題点で、はい、一方で例えば高齢の男性になってきますと、
はいはい、
胃がんとか大腸がんとか、
はい、
腎臓がんとか前立腺がん等でも貧血になります。
なんかイメージがないですね。
そうですよね。だから貧血っていうと皆さん大体若い女性、
は
い、女性が中心かなと思うんですけれども、ね、はい、実は閉経後の女性でも貧血になることがありまして、はい、そういう場合はさっき男性と同じようにがんのことも結構ありますので、すごく慎重に、
はい、
ぜひ医療機関にかかっていただきたいですね。
ちょっと怖くなってきました。
いや、怖がることないんですよ。皆さんがおっしゃられている貧血っていうのは実は立ちくらみとかのことが意外と多くって、
はい
はい、実は貧血っていうのは WHO が定めているのは、
はい、
血液を取って血液の中の色素っていうのが足りなくなってて初めて貧血と呼ばれます、
はいはい、
だから血液検査しないで、うん、私は貧血だっておっしゃられる方いっぱいいますけれども、はい、うん、ほとんどの場合貧血でない場合がありますので。
そうなんですね。
だから逆にそういう症状があって心配だと思ったら、
はい、
病院に行ってきちんと血液検査を受けていただけるとありがたいですね。
なるほどですね。わかりました。なんかこう、まあ、正直そこまで貧血が大きな病気につながるっていうのが本当にきっと一般の方はあんまり少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今のお話聞くとちょっとでもね異変を感じたらイムス病院に行くという
のを、 いつでもご協力いたします。
いや、ありがとうございます。ちなみに本当にお恥ずかしい話なんですが、ちょっと白血球と赤血球って、まあ、よく単語では聞くんですけれども、実際何をしてくれてるんですか、体の中で。
でもとても大事なことで、
はい、
実は赤血球っていうのは僕らの体の中で、うん、
はい、
女性と男性で数はちょっと違うんですけれども、はい、数百万、だいたい500万前後あります。でこの細胞何してるかっていうと、はい、酸素を運搬して全身の組織に持ってきます。で僕らの体っていうのは、はい、当然酸素がなければ活動できないですね、
はい、
だからそういう酸素の運搬屋さんっていうのが赤血球だと思っていただければよろしいかと。
むちゃくちゃ分かりやすい。なるほどですね。
一方で白血球っていうのは、
はい、
実はいろんな種類があるんですけれども、はい、大きく分けると、
はい、
いわゆる感染症バイ菌をやっつけてくれる白血球と、はい、それからあとは免疫の力をコントロールする白血球と大きく分けて考えていただければよろしいかと思います。
はいはいはい、なるほど。
で大体 僕らの体の中の白血球の数って6000から8000ぐらいしかない、
はい、
つまり赤血球の500万から比べるとかなり少ないんですね、はい、その中で、はい、バイ菌をやっつける白血球が実は主体で、はい、で免疫を担当したり、うん、ウイルスの感染とかに対応する白血球はパーセンテージが低くてリンパ球と呼んでます。なんか聞いたことないですか？
聞いたことはあります。
ありますよね。リンパ球結構いろんなところで有名ですから、はい、美容系とかもなんかそういう話ありますね。
そうです
ね、
リンパをこう促すみたいな。
そうですね。
あ、なるほどですね。じゃあその健康診断とかでよくその数値を見て、まあ、基準値を書いてはくれてるんですけど、一体この差がどこまでひどいのかがよくわからなくて、あの白血球の、数値を見る方が、まあ、赤血球よりは大事みたいなイメージですか？
いや、実はですね、はい、白血球の数が健康診断で少ないっていう方が、はい、我々血液内科の外来によく来ます。
あ、はい、
ところが再検査すると、はい、大半の方が正常なんですね。
え？誤診ですか？
それ言っちゃうと間違いになっちゃいますんで、実は僕らの体の中の白血球って、はい、採血してから時間が経つと数が変わっちゃうんですね。
はい、
でしかも試験管の中に採血した後入れるじゃないですか、はい、で時間が経ってこの試験管の中で白血球が周りにくっついちゃったり壊れちゃったりして、
はい、
実際は普通の数あるのに検査する時には減ってたってことがあるんですね、
はい、
だから病院っていうのは必ず採血してから直後すぐに測ります、はい、
なるほど。
だから僕らで再検査すると正常であったっていうことが意外とあって、
はいはい、
で患者さんみんな、なんで先生前のとこ異常って言われたんですよって言われますけど、はいはいはい、いやそうじゃなくてね、うん、採血後の時間っていうのは検査センターではそんなすぐやれないでしょ、だからこういう結果になることもあるんですよっていうお話をさせていただいてます。
なるほど。そしたらやっぱりきちんとその正しい数値を測るには、
はい、
そのまあ健康診断じゃなくてその病院にしっかりと行った方がいいということですかね。
まず健康診断で正常の場合の人は問題ないんですけれども、はいはい、異常があった場合は、うんうんうん、確かに僕が今話しているような、はい、いわゆる見かけ上の異常、うん、いわゆる偽の異常、偽性異常って言うんですけれども、はい、そういう場合もあるんですけど、
はい、
稀に病気のことがあるので、
あ、なるほど、
必ず受診していただきたいですね。
はい、はあ、耳が痛いです。
いや本当に怖い話して申し訳ないんですけれども、はいはい、白血球が少ない場合、
はい、
稀な病気っていうのは、うん、白血病とか、
うん、
あの再生不良性貧血ってすごく難しい病気でもそういうことありますし、
はい、
あとたまにあることなんですけれども、はい、僕らが飲んでいるいろんなお薬、
はい、
お薬が原因で白血球減ることあるんです。でしょ
う。ですね、もう信頼してるのでお薬を。
稀にそういうことがあるんで、
はい、
健康診断で異常な場合は、うん、健康診断の先生が必ず再検査って言ってくれますけど、それはそういう稀なケースがあるからきちんとやってほしいってことなんですね。
わかりました。なんかもう私に言われてるかのような。いや多分聞いてる方もきっとごぐさっと刺さった方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。やっぱりこう健康診断の、ね、結果で、まあ、要観察ぐらいならまあ行かなくてもいいかなって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね健康が一番大事ですから。
そうですね、はい、だから健康診断は未然に病気を防いでくださる、
はい、
そういう検査ですから、
うんうん、ありがたい。
はい、ありがたいと思ってくださいね。
そうですね、めんどくさいことじゃないですね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。ね、ちょっとまだまだあの聞き足りないことたくさんあってなんですけど、ちょっと一度今日は、ね、お時間が来てしまいましたので、あの一部はこれでというところでよろしいですか？もしお時間可能であればもうワン放送ご出演いただくことは可能ですか？
喜んで。
ありがとうございます。 ありがとうございます。ということでね、今日の気まぐれコーナーではエムス記念病院の金丸峰夫院長にゲストとして出演していただきました。またちょっとこの後第2部もねご出演いただきたいと思いますので、皆さんぜひぜひお楽しみに。ということで、一旦金丸院長ありがとうございました。
ありがとうございました。